2 Peter chapter 1. We're going to be studying through verses 2 through 11.
第2ペテロ1章の2節から11節を今晩学んでいきたいと思います。
So、back in the day, I used to play guitar all the time. I studied to do concert kind of music.
昔、ギターをよく学んでたんですね。コンサートをするためにいろんなこの、まあ、ことを学びました。
And、I have a handful of songs that I'll pull out every once in a while.
で、何曲かそれを取り出してまた練習したりするときもあります。
And I will play through them and see just howWell, or how badly I have retained the ability to play certain techniques.
で、その何曲か弾いてる中でちゃんとできてるのか、自分の能力は今どうなんだってことを少しまあ吟味するとき思ったりします。
Test for speed.
この手の動きのスピードを確認したり、
Endurance.
どれほど耐えられるのかと確認したり、
Movement.
この動きを確認したりですね。
Different songs that will help me just to see if I'm maintaining or getting better or getting worse.
この曲を何曲か弾く中で自分のこの能力っていうのが上達してるのか、もしくは逆に良くなくなってしまってるのかっていうことをまあ吟味したりします。
Well, the passage in tonight's passage, 2 Peter 1 verses 2 through 11 is a passage like that.
第二ペテロ一章はそのような感じの箇所です。
It's a passage that's good to go back to every once in a while.
というのは時に、この箇所に戻るにすごくふさわしい箇所だと思います。
To use it to see, am I getting stale or am I continuing forward?
というのは私自身は前進しているのか、もしくは、まあ、下落してしまっているのか、ちょっと、前進の反対は何だっけ日本語で、おこ後退、おありがとう、前進しているのか後退しているのか、
Am I moving forward in my spiritual walk or am I falling backwards in my spiritual walk?
霊的に、
over like the last year.
霊的に前進しているのか後退しているのか、去年と比べて今自分は前に進んでいるのか、もしくは後ろに下がってしまっているのか。
So this is one of those passages that I tend to come back to off and on just to take a look, see how things are going.
自分自身を吟味するために時にこの箇所に戻ることが、私自身あります。
All right, and so I thought we would go through this tonight. Actually, it ties in very well with what we're studying on Sunday mornings.
この箇所を今晩学んでいきたいと思うんですが、すごく日曜日の学んでる箇所にまあ関連しているかと思うので、この箇所を見ていきたいと思います。
We've talked a lot about the seed of the word being scattered onto our hearts and then growing or not growing.
日曜日にこの御言葉がまかれる話を学んできました。このまかれた種が成長しているのか、もしくは成長していないのかということを見ていきました。
And well, we've been encouraged to have good soil in our hearts to that God's word would grow.
私たちの心の内にこの良い土があるのか、そして良い土をを持つ中でその神様の御言葉が成長していくように育っていくようにと学んできました。
And so that God's word can bear fruit.
そして神の御言葉が実を結ぶものとなるように。
And so while the passage today is kind of you could say that it teaches us how to get the soil ready.
なので今日の箇所はどのようにして土を良い土を整えるのか準備するのかってことを見ていきたいと思います。
And so it seems like this passage will tie in with Sunday morning, and so I'm excited to share tonight.
日曜日の朝とつながるのですごく楽しみにしています。
Well, let's take a look.
はい、見ていきましょう。
Oh, that was 1 Peter, I'm sorry. Oh man, that raking. Okay, 2 Peter chapter 1. We're going to read throughLet's see. We're going to read through verses. I'm going to start in verse 1 and go all the way through verse 11 just to get that whole first section. I'll read it all in English and Kaio's going to read it all in Japanese.
はい。第2ペテロ1章の2節から11節。英語全部読んで、その後日本語で全部読みます。
All right. It says, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of God, our God and Savior Jesus Christ,May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may be partakers of the divine, you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ.
はい、じゃあ2節から。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えられるからです。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。10節ですから、兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていれば、つまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we want to thank you for this time.
天にいらっしゃる神様、この時を感謝します。
And we, first of all, we do lift up Okinawa, the island that you have placed us in.
神様、私たちを置いてくださっているこの島、沖縄のためにお祈りします。
We want to pray, Father, for you to pour out your spirit here.
聖霊様、あなたの霊をここに注いでください。
We pray, Lord, for just your revival to happen in the northern, the central, the southern part of this island.
この島での北部、南部、中部で主よ、あなたが御業を行ってください。
As well as all along the other islands that are out there in this prefecture.
そしてまた、この沖縄県の周りにある島々のためにも主よ、あなたが御業を行ってください。
And Lord, we pray for tonight, Lord, as we listen and as we study your word, Lord, we pray that you would speak to us personally in our hearts.
神様、今晩、主あなたの御声に耳を傾けます。主あなたの御言葉を今見ていきます。どうか私たちの心に個人的に語ってください。
Pray for you to make your word clear to us.
主あなたの語りたいことを私たちのうちにクリアに表してください。
Thank you so much for your grace and for all that you desire to do tonight.
神様、あなたが、今晩なしてくださることし、あなたの恵みの御業に感謝します。
We pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。Well, do you desire to live an abundant life?
皆さんは、あなたは豊かな人生、生活を送りたいと願いますか？
Abundant life.
豊かな生活、豊かな人生。
I'm sure you do.
皆さん、きっとそう、それを送りたいと思いますよね。
You know, if you know me, you know that I kind of like, I like watching farms. More than farming, I like watching farms.
皆さんご存知のように私は畑が好きなんですね。あ、畑仕事をするっていうよりも畑を見るのを好みます。
I like to walk through the yomogi fields on the way back from work and see the different, how they're growing in different places.
職場の帰りにヨモギ畑を見てどれぐらい育ってるのかなと、それを見るのが楽しいんですね。
Sometimes I stop by the farmland that the village rents out to people and see how those little gardens are going.
で、ユミタンソンが貸し出している畑を、時に見に行くことを自分は好むんですね。で、その畑で、食物 植物がどれぐらい育ってるのかなと見るのを好みます。
そして
時々隣の畑で働くことが自分はあります。
But back in the day when we were living in, in Ginawan, in a, a small apartment in Ginawan,
で、ギノワの小さなアパートに住んでいる時の話なんですが、
we were living across the street from a farm.
で、畑の真向かいに私たちは住んでいました。
It was a little bit bigger than the field next door.
隣の畑よりも少し大きな畑でした。
Maybe twice as big.
2倍ぐらい大きい畑でした。
And the farmer that was there, well, he would always come to the farm every morning about 9 o'clock.
で、そこの畑のおじさんは朝9時ぐらいに畑に訪れます。
He would take a lunch break around noon.
で、昼ぐらいにランチを食べに休憩します。
And he shows up back to his farm about 1.
また1時ぐらいになったら彼は戻ってきます。
Then he would work to about five.
そして5時ぐらいまでずっと畑で仕事をします。
Then take his wheelbarrow home.
そして、なんでこれ、
手押し車。
手押し車を持って帰ります。
And, well, he would be working all day long, though.
で、彼は1日中働いていたんですね。
And he wasn't, you know, he was more retired and just like, I have nothing to do, I want to work on this farm.
で、彼は、リタイル日本語なんだっけ、
退職
退職してその後に畑で働いていました。
But he would always be out there even when it was sprinkling, not raining, but sprinkling, he'd be out there working.
大雨の時ではないんですが、小雨の時も彼は外にいて畑仕事をやっていました。
Every day.
毎日やっていました。
It didn't make sense to me.
意味が分かりませんでした、僕には。
Until I started realizing, oh, he's doing all these little things around the farm that need to be done.
僕がそれを見て気づいたことは、彼はこの小さな、この、働き一つ一つやってたんですね、畑の中で。
Checking on plants and pulling off bugs.
植物を見て、そして、植物、植物じゃない、
植物をの様子を見て、そしてまた虫とかを取って、
植物だ、
植物
だ、日本語が、
ね、
植物を見て、虫ついてないかなとか、雑草が生えてないかなとか、いろいろ手入れをしていました。
You know, he would be digging up different areas.
で、いろんなところ彼掘っていました。
Maybe planting stuff here.
そして違うところに植物を植えたりして、
pulling out rocks and digging up rocks over there.
そして、土から石ころを取り除いたりしていました。
Watering, of course.
そしてもちろん水をかけました。
He was there every day doing something.
彼は毎日畑に訪れて何らかの働きをしていたんですね。
Never took a vacation.
一度もこの休息ベケーション、旅行など行ったりしませんでした。わかんない、ベケーション取らなかった。
ベケーションは休みは取らなかった。
はい、ありがとう。日本語が今日は止めた。
But that farm, he always had so much stuff.
その彼の畑にはいろんな実が結ばれていたんですね。
He would show up at our door like, hey, I had a little lettuce. Do you want some lettuce?
時々畑のおじさんはトントンってやってきて、レタス食べると言ってきます。
Here's a bag full of 10 heads of lettuce.
で、彼がそのレタスを分かち合ってくれるんですが、一玉じゃなくて、もう本当にたくさんの、もう5玉ぐらい、たくさんのレタスを持ってきてくれました。
One week, I think we had Goya Champuru every day for at least a week. Because we had so many Goya that he brought us.
Goya 1本じゃなくて、Goya たくさん持ってきてくれたので、毎日1週間 Goya を食べました。
We didn't know what to do with Togan, but he gave us a bunch of Togan.
So,
like, what do we do
with this? You know. 全然分からなくて、それも大きくて、これ何みたいなね、あったね、あったね。
But he always brought in a whole bunch of stuff, like a big, big harvest. Everything he planted, it was amazing.
畑のおじさんは植えたものを本当に植えて、たくさん実が実って、そしてそれを分かち合ってくれました。
So then the question is, okay, how is he getting all this stuff? How is he making all this stuff? How does it work?
で、僕はふと思ったんですね。このおじさんどうやってこんなに豊かな実を実らせてるんだろうと思いました。
Well, he wasn't forcing it to grow. We talked about that Sunday, right?
強制的に成長させよう、育てようとはしていませんでした。皆さん日曜日伝えましたね、そのことは。
But he was working hard to make sure that there was nothing that was going to cause the plants to be unable to grow.
その植物がちゃんと育つように、手間をかけていたんですね。
Even when typhoons came, he was there covering things up and doing everything to protect his plants.
その植物がちゃんと育つように手間をかけて、また台風が来るときにはそれを守るためにいろんな手入れをしていました。
Of course, then we asked him, like, "Do you eat the stuff?" No.
で畑のおじさんに、ね、畑のおじさんこれちゃんと自分で作ったの食べてるのって聞くと、うん、食べないと言いました。
I just give it away.
うん、作ってただ人にあげてるさって言いました。
But his farm really taught me a lot.
しかし彼の畑を見る中で私はたくさんのことを学びました。そして彼の働く姿勢、やり方を見てたくさん学びました。
But you know, because I believe you all want to live an abundant life in Christ, right?
きっと皆さんも豊かな生活、人生を送りたいと願っていることを私は思います。キリストにあっての豊かな人生を送っていきたいなと願っていると思います。
We want to bear fruit in our lives, much fruit.
私たちも豊富なこの豊かな実を結ぶものとなりたいですよね。
Just like our farmer across the street.
アパートの真向かいの畑のおじさんのように。
畑のおじさん、or in English we call them Farmer Joe.But, just like Farmer Joe,
農夫の金城さんのように
abundance comes with diligence.
この金城さん、なぜたくさんの豊富な畑、実を結ぶことができるのか、それは勤勉だったんですね。
Okay, let me put a verse up here. Proverbs 4:23. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Keep your heart with all vigilance. I can't say that word. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
箴言4章の23節、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
Now, vigilance is also, you could translate that diligence. But the idea is to be on it, to keep on watching it. 何を見張るよりも、あなたの、so,
何を見張るよりも、もしくは力の限りって言葉が使われているかもしれません。
Diligence leads to abundance, right?
この勤勉になること、力の限り一生懸命やることによって、この豊富な作物を収穫することができます。
Same thing in our spiritual lives.
霊的にも、霊的人生においても同じなんですね。
as we diligently prepare our hearts before service, then the Lord is going to do something in our hearts. He's going to speak to us.
礼拝前に勤勉に心を整える、準備することによって神様が私たちの心に語ってくれるんですね。
But if I don't do anything and I'm just like, I'm just making another thing in my day, then it's hard for me to listen.
しかしながら何の心の整えもしないのであれば、自分勝手な道を進むのであれば、神様の御言葉を聞くのって正直に難しいんですよ。
There's diligence involved in getting rid ofThe weeds of like doubt and worry.
勤勉というのはまたこの罪という雑草を取り除いたり、心配という思い煩いというこの不信仰という石を取り除く必要もありますね。
the sins that get into our lives.
私たちの人生にはびこってくるこの罪という雑草を、抜かなければなりません。
There's diligence in just simply spending time with the Lord.
また勤勉に神様との時間を過ごす必要もあります。
SoWhat we have here in 2 Peter, you could call it really a field guide to abundance.
なので第2ペテロ1章、ここはですね、豊富な畑を作る案内書と言っても良いかと思います。
And so through this passage, we're going to be encouraged to continue moving forward in our faith.
なのでこの箇所を通して私たちの信仰が前進していくことを皆さんに、お伝えできればなと思います。
And we're given the promise that as we do so, that the Lord is going to bear much fruit in our lives.
私たちがそのように信仰によって前進していく中で、キリストは私たちに約束を与えてくれてるんですね。それは豊かな実を結ぶというものを与えてくれています。
Now we're starting in verse 2 tonight. The reason we're starting in verse 2 is because verses 2 and 3 are actually one sentence. And so some Bibles have them connected together.
2節からというのは、2節と3節は一つの文章となっています。
In Greek, right? So some Bibles have them as one sentence, some have them split up.It just all depends on the Bible. So,
聖書の訳によって二節三節に分かれてたり、もしくは一つの文章としてまとめられている、訳もあります。
But in verses 2 through verse 4, we have a lot of promises that are given to us.
二節から四節で多くのこの約束、私たちに対しての約束が書かれています。
Precious, powerful promises.
高価でたっといこの約束が書かれています。
In verse 2, we have May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord.
2節、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。
So verse 2 begins with simply a blessing to those who hear this letter, to those who read this.
2節にはこの手紙を読む者、この手紙を聞く者の上に祝福があるようにという言葉が書かれています。
Do you want to know grace and peace more in your life?
皆さんはどうでしょうか。 あなたの人生に生活に恵みと平安を必要としていますか?
Well, as you get to know Jesus Christ more and more, that grace and peace he gives will be multiplied to you.
2節を見てください。主イエスを知ることによってと書いてますよね。主イエスキリストを知ることによって恵みと平安がますます私たちのうちで、豊かにされていきます。
Now, in verse 3, Peter, who wrote this letter, he now encourages us that we have been given everything we need to live abundantly.
3節において私たちが豊かに生活過ごすことができるように全てのものが与えられていると書いています。
It says in verse 3, His, Jesus's divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence.
3節というのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
Now, check it out. It says that God has, Jesus has given us all things that pertain to life and godliness. All things that pertain to life and godliness.
神様はイエス様は私たちの命と経験に関するすべてのことを私たちに与えていると書いています。
Now, when we see the word all, like all things,
ここですべてっていう言葉を私たちは見ると、
Do we always think of it as all things or do we think of it as some things?
すべてと聞くと私たちはすべてというよりも部分部分っていうように思い浮かべたりしませんか?
It's easy to take when the Bible says you have all things orAll strength in Christ, right? And say, well, I have some, but still, there's this.
聖書の中によく、すべてのものが与えられ、すべて必要が満たされると、いろいろすべてという言葉が書かれていますが、それを私たちは知っていながらも、聞いていながらも、そのすべてをすべてとして見るのではなく、部分部分として、捉えてしまうことがあります。
But when it says that you have been given all things, it means that you lack nothing.
すべてが与えられるということはつまり何も欠けることがないってことですよね。
Now, all things that pertain to life and godliness.
命と経験に関するすべてのことが私たちに与えられている。
In other words, everything that you need to be changed, to be transformed morally, spiritually is given to you from Jesus.
つまり道徳的にまた霊的に私たちはキリストにあって変えられるすべてのものが与えられているってことです。
That means if there's a specific sin that you just can't get over.
つまりもし、あなたが私たちがこの乗り越えることのできない特定な罪があったとするならば、
You've been given the power to overcome it in Jesus.
イエス・キリストにあってそれを乗り越える力が私たちに与えられているんです。
It means if you're struggling with joy.
ということはつまり喜びに欠けているものは喜びに満ち溢れた生活を送ることができるようにとキリストにあってそれが全て与えられているんです。すでにあなた方に与えられている。
Now, have you ever received like a gift card?
皆さんギフトカード、商品券、商品券もしくは米券をいただいたことありますか？
Or a big stack of 米券。
たくさんの米券いただいたことありますか?
Someone gives you some sort of card or ticket, and then you put it somewhere and totally forget about it.
米券であった商品券を、誰かからいただいたけど、それをもらったことこのもらったものを忘れてしまったことありませんか?
Maybe the gift card went into your wallet and you see it as another card that's in your wallet.
ギフトカードを財布の中に入れて普通のカードとして、思って財布の中に入れっぱなしの時があります。
Or the komeken goes into your purse and then never see it again. No, it goes into your purse and then it just becomes another one of the things that you keep in your purse.
で、komeken をこのバッグの中に入れたりして入ったままで忘れてしまったってことがあるかもしれません。
And then the day comes.
そんな時、ある日が訪れるんです。
You go to get groceries.
食品を買いに行きます。
And you get to the store, you get to the store, get your groceries, and then you go to pay.
食品を買ってレジに向かいます。
And then you realize, oh man, I totally forgot to get money out. I don't have any yen on me at all.
会計を聞いた後にあなたは気づくんです。あ、やばい。銀行からお金を下ろすの忘れちゃったよ。
Oh man.
あ、邪魔。
And then you look through your wallet or your purse and it goes, wujing, komeken, or gift card. No way.
財布をもう一生懸命漁ると、 シャキーンみたいな、米券があったよ、ギフトカードがあったよって気づくんですね。
And your face is glowing, you know.
それに気づいてあなたは目がキラキラです。
Yes, yes, I know. All right.
皆さん経験ありますよね。
But it's awesome because you had it all with you the whole time. You had everything that you needed the whole time. You just didn't realize it.
必要なものをすでにそこに備えられていたんですね。ただあなたはその与えられているのにもかかわらず気づいていなかったんです。
When it comes to living a godly life,
敬虔な生活を過ごすこと。
And when it comes to enjoying life,
そして喜びにあふれた生活を送ること。
You've already been given all that you need in Jesus Christ.
キリストにあってそのすべてのものが与えられているんです、私たち。
You got it all.
すべて与えられています。
Not like you're waiting for something more besides the rapture.
もっと与えられているのを待ち望むのではなくですね、与えられているんですね。権益以外私たちは全てのものが与えられています。
You're totally rich in Jesus.
キリストにあって私たちは豊かであります。
Now, how do we, though, receive all that we have been given?
それでは、この与えられているこの全てを私たちはどのようにして手にすることができますか?
Well, verse 3 says that we have all things that pertain to life and godliness, okay, throughThe knowledge of him who called us to his own glory and excellence.
3節の方で命と経験に関するすべてのことを私たちに与えられているんですが、しかしどのように、日本語だと3節の前半にあるんですが、このイエス・キリストを知ったことによって、知ることによってと書いてますね。
So as you grow in your knowledge, as you grow in your relationship with Jesus, you have access to all that you have been given.
つまりキリストに関しての知識を増し加えること、イエス・キリストを知っていくことによって必要なものが与えられているということに気づくんですね。
As you spend time with the Lord, you're given everything you need to live abundantly in Him.
キリストと時間を過ごす中で、あなたが必要なものがキリストにあって豊かに与えられているということにあなたは気づきます。
Now take a look at verse
4. 4節を見てください。
By which He has granted to us His precious and very great promises.So that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire.
Verse 4. 4節。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。
Now, Peter says that Jesus has granted us precious and very great promises.
ペテロは4節で栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられましたと述べています。
You could say that these promises are the containers that hold all that we need.
この約束というのは私たちが必要なすべてのコンテナと言ってもおかしくありません。
Like you have a box.And it's, once you open it, oh wow, it's amazing what's inside, right?
例えば箱があるとするならばですね、箱を開けてみると、あ、わ、こんなものが入ってたんだってことに気づけるんですね。
A tin can, open it up, whoa, cool.
Tin can?
Metal can, you know, like a cookie can or something.、I don't know. Same thing. Anyways, the container, right? The container holds what's valuable on the inside, ね。
この入れ物っていうのは、この入れ物の中にこのたっとえ素晴らしいものが通常入ってますよね。
So the promises of God are sort of like containers that he's laying in front of us, saying, "Will you open it? Will you open it?"
なので神様与える約束っていうのはそのようなコンテナ、入れ物のようなものなんですね。神様約束を与えていて、ほらこれ開けてごらん、開けてごらん、開いてごらんと言っています。
Oh, I don't think there's anything important there.
これ開いてものそんな大したもの入ってないさと思いますよね。
I'll go over there and try to find something in the field.
この箱よりかちょっと違う。畑行く。
Why not?
畑の方がもっといいものがあるさって僕は勝手に思うわけですよ。
But he says, hey, believe my promises and you have access to what's inside them.
私が与えた、私が言った言葉、なんて言った?忘れちゃった。
So God says, believe my promises.
私の約束を信じなさいと神様言いました。
And you will have access to what's hidden inside of them.
そしてこの箱の中をあなたのものとするアクセスが、アクセスの権利があなたに与えられている。
Promises of hope,
希望の約束。
Of rest,
休息の約束。
Forgiveness,
許しの約束。
Life,
人生、生活の約束。
Joy, peace,
喜びと平和の約束。
Yeah, and more and more and more as you come to As you read the Bible, you find more and more promises that are given to you.
聖書を開き、聖書を知っていくことによって、いろんな約束を知っていくことができるんですね。
And then through believing these promises, we see that at the end of verse 4, oh man, in the middle of verse 4, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire.
素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。
Now make that as simple as possible, okay? That as we believe God's promises, we're set free from the sin of the world.
私たちが主が与えてくださったその約束を信じることによって私たちは世にあるこの罪から罪のこの世から免れました。
And we are, transformed into the likeness of Jesus.
それだけではなく、神のご性質、イエス様のご性質に預かるものとなりました。
But it's like those promises or those containers that he gives us saying, open it up because it's really awesome.
この約束っていうのはこの箱のようなもので、コンテナのもののもののようなものでこれ受け取りなさい。これは素晴らしいものであると神様は言います。
Believe my promises because you won't regret it. You're going to change.
私の約束を信じなさい。私が与えるものは素晴らしいものである。そしてあなたはこれによって変わっていく。
Now, verses 5 through 9, we start moving from promises to, oh man, faith.
5節から9節において、ここでは信仰についてが書かれています。
This is where we get to the groundwork of the, of preparing our hearts.
ここで、この土、この良い地、良い土のこの心の整えのことが書かれていると言います。
In verse 5, it begins by saying, for this very reason.
5節でこういうわけですから。
Because we have these awesome promises.
こういうわけですからっていうのは、これらの良い素晴らしい約束が与えられているわけですから。
And because in those promises we have everything that pertains to life and godliness.
その素晴らしい約束のうちに私たちの命と経験に関するすべてのことが私たちに与えられているから。
Therefore,
ですから、
he says, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.
こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。
So this is the raking we did today in the field.
Raking, 日本語わかんないもん。
あの、
草を集める働き。動き。
Okay. Or the digging at the farm.
もしくは畑を掘る働き、動き。
Okay. This is the field work.
これが畑、フィールドの動きなんです、働きなんです。
Make every effort, make every effort, make every effort.
ここであらゆる努力をしなさいと書いてますね。
And it says to supplement to your faith.
そしてそれらを信仰に加えなさいと書いてます。
Now, we have the list of different things that Peter says,Add this to your faith. Add this to your faith. Add this to your faith. Add this to your faith.
ペテロはこの信仰にこれらのものを加えていきなさいっていろんなものを挙げていますね。
Don't think of this as a stepping ladder.
これははしごを登るような段階というように捉えてはなりません。
Well, I'm the master of faith, so I'm going to move to virtue next.
自分は信仰のプロだからじゃあ信仰の次信仰いい感じだから次はじゃあ特に進もうというようなものではないんです。
Well, I'm the most virtuous, so I'm going to start moving up to knowledge.
自分は経験なものだからじゃあその特に知識を次のステップに進もう。
Hey, what about love?
愛はどうでしょうか?
I'm only at steadfastness. Please give me some time. I don't need to work on love yet.
今自分はまだ第二段階なんだから、この経験に生きること、徳に関して学んでるんだから、愛は後回しだよ。
Think of this passage as Peter giving you directions to make the perfect soup.
そのようなはしごとして捉えるのではなくて、完璧な美味しいスープを作る方法と考えていただければ分かりやすいかと思います。
Or loaf of bread.
パン作る方法とも考えてもいいかなと思います。
They mix together.
それを全部合わせるんですね。
All right, so we're going to run through these. We're not going to spend too much time on each of them.
一つ一つに時間をかけていきませんが、少し見ていきたいと思います。
Seven ingredients.
7つの材料が書かれていますね。
Right. First, it says supplement your faith with virtue.
まずはじめに信仰には徳を加えなさい。
Virtue is the idea of moral excellence, moral rightness.
徳という言葉が使われていますが、それは道徳的に溢れているとか、道徳的にちゃんとしていると言ってもいいでしょうかね。
Basically, turning from sin and seeking to live rightly before God.
まあ簡単に言うと、つまりですね、罪から離れて神の御前に正しくふさわしく生きることを求めること。
Ephesians 2:8 through 10 says this: For by grace you've been saved through faith. It's not of your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
エペソ2章の8節から10節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださったのです。
So we're saved by faith alone, right?
なので私たちは信仰によってで救われたんですよね。
But as this passage in Ephesians says, we're also saved unto good works.
しかしこの箇所を見て分かるように、私たちは良い行いを、するために救われたとも言っても良いでしょう。
We're saved unto doing the things that God has prepared for us to do.
つまり神様がご用意してくださった、あらかじめ備えてくださったその行いに歩むように、救われました。
And that includes living morally upright lives, virtue.
つまり徳、道徳的に歩むっていうことですね。正しい道徳に歩む。
Second, he says, supplement virtue with knowledge.
次に、徳には知識を加えなさい。
Now, knowledge isn't just information, it also includes understanding.
知識っていうのはただの情報を知るってことではありませんよね。知識っていうのは情報だけではなく、それを理解することが含まれています。
Let me give you a verse here for this one, Ephesians 5:17.
エペソ5章17節において。
Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.
ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。
We're called to know the Lord more and to understand what His will is.
神様を知ること、そして主の御心が何であるかをよく知るようにと言われているんですね。
That's part of adding knowledge.
それが、知識を加えるということです。
Now, thirdly, it says, and supplement to knowledge with, supplement knowledge with self-control.
続けて3つ目が6節に書かれていますが、知識には自制を加えなさいと書いてます。
Now, that means controlling our desires and our passions so that they don't control us.
なので、私たちの願望であって、私たちの願い、自分たちのパッション、それを私たちは自分の思い通りに進めるんじゃなくて、自制を持たなければならないということなんですね。
2 Timothy 1:7 tells us that God has given us a spirit not of fear, but of power and of love and of self-control.
第2テモテ1章の7節において、神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。
So self-control is to be an ingredient in our lives.
なので、自制を持つってことは、このto have
agreement. Ingredient. I'm sorry. Self-control is to have a firm place in our lives, a strong place in our lives. God desires for us to have self-control in our lives.
なので神様は私たちが、自制を持つように制することができるようにと願っております。
All right. Then he says, supplement self-control with steadfastness.
次に自制には忍耐を。
All right, steadfastness, continuing forward even when it's hard.
ああ、もう辛いって思ったとしても続けるってことですよね。
でしょ？
もうやってらんねえ。
Keep going even though I don't want to do this anymore.
もうやってらんない、もうやりたくないって思った中でもそれでもやっていくことなんですね。
All right, let me give you James 1:2-4, just a reminder.
ヤコブ1章の2節から4節。
Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing.
ヤコブ1章2節から4節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。
So steadfastness is one of an ingredient in our faith that helps us become mature and complete. Excuse me.
なので忍耐というこの材料の一つっていうのは私たちが何て言った、
is a part of our lives that helps us a part of our faith that helps us to become mature.
それは私たちが、信仰によって成熟したものとなるための一つの、材料ですね。
All right, then he says, supplement steadfastness with godliness.
忍耐には経験を加えなさいと6節の後半に書いてますね。
Godliness being living in a way that pleases God.
経験に生きるというのは神様が喜ぶ生き方をするってことです。
The difference between virtue and godliness,
徳と経験の違い。
Virtue is living right, rightly.
徳というのは道徳的に正しく生きるってことです。
Like, living the way that God desires us to live, morally upright.
神様が望む道徳的に正しく、生きる歩むってことですね。徳は
Godliness doesn't focus on doing things right in that sense. Godliness focuses on pleasing God with whatever we do. I want to do it however it pleases God.
しかしこの経験っていう言葉なんですが、この行動というよりも神様が喜ぶ、神様が喜ぶ生き方をやっていくってことなんですね。
It's walking in obedience to the Lord.
というのはつまり神様に従って歩んでいくとも言えるでしょう。
Fine line. It's a very fine line between those two, I think, personally.
徳という言葉と経験の少し、微妙に違うんですね。
But let me give you 1 Timothy 4, 7 through 8.
第1テモテ4章7節から8節。
Let's see. Oh, I wrote the whole thing. Have nothing to do with the irreverent silly myths. Rather, and this is the important part, train yourself for godliness. Train yourself for godliness.For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come.
第1テモテ4章の7節から8節。俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験はすべてに有益です。
So train yourself in godliness, Paul says.
なのでここで経験のために自分を鍛錬しなさいと書いてます。
In other words, train yourself to do what pleases God.
ということはつまり神様が喜ぶ、ように自分自身を鍛錬しなさい。
As if you're training in a gym.
それはまるでジムで体を鍛えているような感じで。
Slow down and think, okay, what pleases God here? I want to do that to get my godly muscles working, right?
ちょっと立ち止まって、神聖なる霊的筋トレをしなければ、ちょっと待ってよ。神様喜ぶことはどんなことかな？どんなしたら神様の喜ぶ筋肉を鍛えることができるんだろうって考えなければならないんですね。
All right, next, number six, we have, and to godly, with godly, excuse me, supplement godliness with brotherly affection.
次に6つ目が7節にある経験には兄弟愛を加えなさい。
And then the last one, brotherly affection with love.
最後には7つ目、兄弟愛には愛を加えなさい。
Now, brotherly affection is caring and concern for those around us.
兄弟愛っていうのは、兄弟愛というのは周りの人に、気を配る、周りの人に、目を留めるってことですね。
You could say it's like people taking care of their neighbors out here.
まるで、わかりやすく言うと、隣人同士が互いのことを気遣うって感じですね。
Care about each other, have concern for each other, want to help each other out.
互いに気づき合って、そして互いに助け合う。
But then, Peter says, then add to that love.
それに、最後の方には兄弟愛には愛を加えなさいと書いてます。
Love, then, is taking that one more step forward.
この愛っていうのはそこをまたさらに一歩進んでってことですね。
Where we not only care for and have concern about one another,
ただ心に留めるとか気遣うだけではなくさらに一歩進んで
But even more than we put each other ahead of ourselves.
互いに互いを優先するってことです。
All right, it's serving others and putting others ahead instead of ourselves ahead.
互いに助け合い、互いに使い合い、自分自身を先にするのではなく、他の人を、相手を優先に置くってことです。
All right, so brotherly affection and love.
兄弟愛を加えなさい。そして兄弟愛には愛を加えなさい。
Now, we studied this recently, but Colossians 3:12-14 says, Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another. And if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Okay, and then he says, Above all these things, put on love, which binds everything together in perfect harmony.
コロサイ3章の12節から14節それゆえ神に選ばれた者聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心慈愛謙遜柔和寛容を身につけなさい互いに忍び合い誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいそしてこれらすべての上に愛をつけなさい愛を結びの帯として完全なものです
So seven ingredients to add to our faith.
信仰に7つの材料を加えなさいと先ほど読みましたね。
What are they again?
この7つ、何でしたっけ？何だっけ？
Virtue.
信仰には徳を加えなさい。
待ってよ。Virtue.
徳。
Virtue.
信仰に徳を加えて。
Knowledge.
次に知識を加えて。
Self-control.
自制を加えて。
Steadfastness.
忍耐を加えて。
Godliness.
経験を加えて。
Brotherly kindness or brotherly affection.
兄弟愛を加えて。
And love.
そして愛を加えなさい。あじゃま。
So those are what we're to be continually adding into our lives, into our faith.
これらを私たちの人生、生活に、信仰に日々加えていく必要があります。
Those are the ingredients to an abundant life.
豊かな生活を送る、大切な、ものとなっています。
Now, and this gets to the good part, okay?
これから really cool, okay? ますます良くなっていきますか
Because Look at verse 8. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
8節。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。
So these seven ingredients, they keep us from being unfruitful.
この7つの材料を持つことによって私たちは身を結ばないものになることはありません。
Well, thinking about Sunday, they keep us from having the weeds choke out the word. Remember the weeds grew up and they started choking up the thorns, choking out the word so it can't bear fruit? Right? In the parable of the sower?
日曜日に。日曜日にいろんなものがこの芽が育たないようにいろんなものによってこの芽がですね塞がれたってことを学びましたね。
The key to not bearing not the key to not being able to bear fruit is to continue adding these ingredients to your faith.
実を結ばないものにならないようにどうするべきなのか。それは先ほどの7つの材料を信仰に加えていく必要があります。
Suddenly my interest in these last seven things we talked about starts to grow.
Last seven things, 先ほど7つ、
suddenly, after I read verse 8, suddenly those seven ingredients start to look really important.
8節を読む中で、5節から7節に書かれていた7つの材料は本当に大切なんだなと、すごく興味が湧いてきました。
But wait, there's more.
それだけではないんですね。
What happens if we stop adding in those ingredients?
もし、信仰に先ほどの7つの材料を加えることをやめてしまったらどうなりますか
Well, it says in verse 9, 9節 Whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins.
これらを備えていない者は近視眼であり、盲目であって自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。
If we stop moving forward in our faith, we become blind.
私たちが信仰によって前進することをやめてしまったのであれば、私たちは盲目になってしまいます。
If we stop adding those ingredients into our faith, we lose our vision.
信仰に先ほどの7つの材料を加えることをやめてしまったならば、私たちは近視眼であり盲目になってしまいます。
He says specifically that we become nearsighted.
近視眼で であると書いてますね。近視眼。
近視眼。Okay. Nearsighted. I'm nearsighted.
私は、
That's why I wear these glasses. I'm nearsighted.
私は近視眼っていう。私は近視眼だから、メガネを使っている。
はい。So without my glasses on, I can't see very much.
メガネがなかったら、僕はあまり見えません。
I can't see very much. I can see Dan, but I can't make out your features. I can see you wave, but I can't make out your features.
見えるんだ、降ってるのは。
Yeah, of course.
わかんないだもん。
These aren't like blind healer glasses. I can see, but I'm nearsighted, right?
ダンさんの存在があることは知っていて、そしてダンさんが手を振っていたことも見えますが、しかし表情、顔っていうのが少しぼやけてるんですね。
It's dangerous for me to drive down the road without glasses on.
メガネがない状態で近くを運転するってことは危険です。
It's bad enough with glasses on, but it's dangerous without glasses on.
メガネありでも危ないの？あ、そうだね。メガネありでも危ないね。だからメガネなしだったらもっと大変さね。そうだね。
I can't see anything out there.
なぜなら、メガネがないのであれば、もう全く、外が見えないんですね。
But here's the secret of being nearsighted.
近視眼の秘密があるの？
ある。I can see perfectly.
完璧に見えるんです。
I can see perfectly.
僕は完璧に見えるんです。
About this close.
あ、そんな近かったら。
I can see it clearly, okay?
こんなに近かったら。
About right there, I can see it still. Right about there, that's about as far as I want to go.So a hand length away, arm length away, I can still see perfectly.
手が伸ばせるまでの距離だったら僕はちゃんと見えます。
I can see your face.
よかった。ナウさんの顔は見えないけれども、僕は彼の顔が見えます。
Okay, now, here's the thing, okay? The reason I spent so much time on that example, right? Is because spiritual nearsightedness, spiritual short-sightedness,Nearsightedness is the same kind of thing.
霊的近視眼っていうのはこんなものです。同じなんですね。
See, I look out and everything's blurry.
遠くを見ようとするけれども、周りがぼやけて見えるんですね。
I can't see the hope of my future.
将来の希望が全く見えないんです。
I can't see the salvation that I'm waiting for.
私が待ち望んでいるこの救いっていうのがぼやけて見えないんです。
The eternal life that I'm promised is like a blur out there.
与えられている永遠の命の約束がぼやけて見えにくいんですね。
If I turn around, I see maybe a blur of a cross, but I can't see my sins forgiven.
後ろ振り返ってみると、ぼやけて十字架見えるんだけれども、罪が許されたっていうのがどうしてもぼやけてしまって見えないんですね。
It's not clear anymore.
クリアじゃなくなってしまってるんです。
And it keeps on getting more and more blurry.
もっともっとそれはひどくなり、ぼやけていってしまいます。
But remember, nearsightedness, okay? Spiritual nearsightedness.
霊的に近視眼というのは、
Okay, this is the kicker.
Kicker.
Okay? This is the kicker, okay? Nearsightedness, I can see this perfectly right here.
Okay. 目の前のものはちゃんと私は見えるんですね。
Now, in our lives, in our spiritual lives, in our lives,
しかし霊的に私たちの生活の中で
What is it that is right here in front of us?
あなたの私たちの目の前にあるものって一体何ですか?
It's going to be pleasure and problems are going to be what's right in front of us.
目の前にあるもの、すぐに見えるものっていうのは自分自身の快楽であったり、問題なんですね。
And when we become nearsighted spiritually, we lose the future, we lose the past, but we see perfectlyPleasure and problems.
霊的に近視眼になってしまうと、この将来にあるこの永遠の命だって与えられているものがぼやけてしまって、見えるのが目の前にある問題であったり、自分自身の快楽にしか目がいかないんですね。
And what Peter is saying is, if that's all you can see, it's only a matter of time before you get pulled back into who you used to be.
ペテロが言ってるのは、もしあなたが霊的に近視眼であるならば、あなたはそのうち以前の状態に戻ってしまうと言ってるんですね。
Interesting.
興味深いです。
That means, honestly, when you find yourself complaining about stuff all the time, or just thinking about worldly stuff all the time, there's a little bit of a problem.
なので、もし私たちが、私自身、あなた自身に不平不満が増えてしまってる であったり、どうやったらもっと自分が、楽に生きれるんだろうと、そこばっかり考えてしまうと、そこに問題が生じてるってことなんですね。その問題に気づいたときには、信仰に先ほどの7つを加えるときであるってことに気づいてください。
So suddenly, those seven things are looking very important to me.
なので、先ほどの7つの材料、すごく大切であるってことを皆さん、お気づきかと思います。僕は気づきました。
All right, now we're almost done. Okay,
もう少しで終わります。
Verse 10, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election.For if you practice these qualities, you will never fall.
10節ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。
Be diligent, all the more diligent.
熱心でありなさい。そしてまたますます熱心になりなさい。
To confirm your call and election.
あなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものとしなさい。神様にあなたは選ばれたものである、神様によって召されたものである、それを確かなものと確信を持ちなさい。
He says, if we practice these qualities, if we add these ingredients into our faith,
これらのことを行っていれば、先ほどの7つの材料を信仰のうちに加えていく。加えていけば、
And if it's part of our lifestyle,
それが私たちのライフスタイルの一部であるとするならば、
He says, you will never fall.
つまずくことなど決してありません。
You'll never fall.
つまずくことなど決してない。
That's a huge, huge promise right there.
これは大きな約束ですよね。
I don't want to fall.
つまずきたくありません。
I don't want to fall into sin.
罪につまずきたくありません。
I don't want to fall away from the faith.
信仰から離れたくありません。
Peter says, if I'm diligently adding these things to my faith that we talked about, I'm not going to fall.
先ほど話したものを信仰のうちに加えていくならば、それを熱心に加えていくならば、私たちはつまずくことがないとペテロは言ってるんですね。
As long as I keep moving forward, I'm not going to stumble. I'm not going to fall.
引き続き前進していくことによって私たちはつまずくことがないってことなんです。
When I get complacent and stop really paying attention to things, that's when I have problems.
周りに目を留めるのを忘れてしまい、そして自分がいるところに何だろう満足してしまうと、ここでいいやってなってしまうと、後退していく、つまずいてしまうんですね。
But if I keep on moving forward in my faith, then Peter says you're not going to fall.
しかし信仰において前進していくならば。あなたは決してつまずくことがないよとペテロは言っています。
And we already learned that if we keep moving forward in our faith like we saw here, that we're not going to be unfruitful.
そして先ほどの信仰において前進していくならば、私たちは実を結ばないものには決してなることはないんですね。
All right, then finishing up verse 11, for in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom.Of our Lord and Savior, Jesus Christ.
最後に11節、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。
There is a finish line that we're going towards.
このフィニッシュ、最後の、ゴールがあるってことです。
Okay, just like in a marathon.
マラソンのようにですね。
I'd love to run a marathon someday.
いつかマラソンに参加してみたいなと僕は勝手に思っています。
I have the dream that I don't really live towards.
現実に起きることがない夢を描いています。
But when those who do run marathons, when they run a marathon, and not me, but when they run, okay?
なんか僕じゃなくて実際にマラソンに走る人っていうのはですね。
It's the ones that endure and push forward until they get to the end that receive the huge welcome when they pass the finish line.
ゴールにたどり着くまで一生懸命忍耐を持って前に進むもの、ゴールに入るものがこの大きな報いを受けるんですね。
But the worst thing that I've heard people that run marathons, they say the worst part of a marathon.
マラソンに参加している人で、マラソンで一番最悪なことはこういうものなんだよってことあることを分かち合ってくれました。
Is if you don't make it to the finish line,
ゴールにたどり着かない。
You get nothing.
ゴールにたどり着かなければ何も得るものはない。
You just, everything stops and you start walking and, well, I guess I'm done.
全てが終わって、ただ歩いて、あ、これで終わりなんだって思うんですね。
No cheers, no warm welcome, nothing.
温かく迎え入れられることも何もない。
Oh, it's okay, man. that kind of thing. Oh, it's okay, man.
まあまあ、いいじゃん、いいじゃんみたいな感じ。
And so the same way, Peter says, hey, you keep going and you're going to receive a rich entrance into Jesus' kingdom.
はい、ヤモリが言いましたが、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵み豊かに加えられるのです。
A rich entrance, bigger than a marathon goal line entrance. Welcome.
豊かなゴール、通常のマラソンよりも大きな豊かに私たち迎え入れられるんですね。
Now, what were those seven things we talked about?
はい。さっき言った信仰に加える7つの材料、皆さん何でしたか？
Can't look at your Bibles this time. Okay.
聖書見ちゃダメです。これ見ていい？
Virtue.
徳を加える。すごい知識を加える。
Self-control.
自制を加える。
Steadfastness. Godliness.
ダメだ。
Brotherly affection.
兄弟愛。
Love.
Okay.
So we have 徳。
徳。
We have 忍耐。あ、違う。
違う。
徳、知識。
あ、そうだ。徳、知識。知性。
知性。
忍耐。経験。兄弟愛。
愛。Okay. Awesome. Awesome. So what's Peter saying? Don't give up. Keep going. Keep going in your faith.
だからペテロなんて言ってる？ギブアップしない信仰において前進していきなさい。
Don't let the pleasures and the problems of the world pull you away.
この世の快楽であったり、この世の問題において捉えられることがないようにしなさい。
Don't let them keep you from passing through that finish line.
このゴール地点に入ろうとする邪魔を置いてはならない。
So, as we said earlier, abundant life.We have been given everything we need to have an abundant life in Jesus.
私たちはキリストにあって豊かな生活、豊かな人生を送るために必要なすべてのものが与えられているんです。
We talked about His promises that contain so much for us.
神様与えてくださってこの約束っていうのはたくさんのものが詰まっているんですね。
We need to believe His promises.
そしてその約束を私たちは信じる必要があります。
And then, oh man, as we believe, then He...Oh, it's amazing what he gives us.
それを信じていく中で神様が与えてくださっているものなんて素晴らしいんだってことに気づくんですね。
To keep moving forward.
そして前進していくこと。
Need to add those seven ingredients to our faith on a regular basis.
日常生活の中で信仰のうちに先ほどの7つを加えていく必要があります。
As we do, we're not going to be unfruitful.
それを加えていく中で私たちは役に立たないもの、実を結ばないものになることはありません。
And continuing forward in this way will keep us from falling.
ここに書かれているように前進していくことによって私たちはつまずくことはありません。
Rather, we're promised a warm, awesome welcome in the kingdom of heaven.
私たちはそれにつまずくことはなく、そして私たちは永遠の御国に入る、このゴールに入ることができます。迎え入れられることができます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much.
神様感謝します。
Thank you so much, Lord, for all the promises that you have given us.
あなたは私たちに与えてくださった約束に感謝します。
Hiding such amazing things inside your promises.
主、あなたの約束にはたくさん、いろんなものが、隠されています。
And giving us access through faith to receive from you.
そして信仰においてそれらを受け取るアクセスを与えてくださっていることを感謝します。
Thank you, Lord. You've given us everything that we need in this life. Thank you.
私たちに必要なすべてのものを主あなたがこの生活の中で与えてくださっていることを感謝します。
So we pray that you'd help us to keep going forward and not to give up.
神様どうか私たちが諦めることなく前進していくものとしてください。
To not allow the world to tempt us into its own way and walk away from you.
この世の快楽であったり誘惑において私たちが、あなたから離れていくことがないようにしてください。
We don't want to be burdened Christians that can't bear fruit because we have too many worries.
いろんな思い煩いがありすぎて、重荷がありすぎて、実を結ばないものとなりたくありません。
Lord, please make us fruitful.
私たちが豊かな実を結ぶものとしてください。
And teach us personally, Lord, what these things mean, these sevenqualities that we talked about, what those mean, that how can we add those to our faith.
そして神様、個人的に、個人に、先ほどの7つの材料を信仰に加えるとはどういうことなのかと私たち一人一人個人個人に教えてください。
Thank you so much.
主を感謝します。
We know that you're doing such amazing things in our lives. We thank you.
主、あなたが私たちのうちで、主、あなたの御業をいろいろ行ってくださっていることを私たちは信じます。そして感謝します。
So Lord, we give this all to you.
すべて主をあなたにお委ねいたします。
And we pray this in Jesus' name.
感謝してイエスキリストの名前にお祈りします。
アーメン。
アーメン。